こんにちは、ハルトです。ナイナルトゥイのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。世界一優しいファンダメンタル株投資バイブルは、公認会計士で個人投資家でもあるヒネノタケシが、株式投資の初心者から中級者に向けてファンダメンタル分析を体系的に解説する実用書きです。短期の値動き予測よりも、決算書や IA などの情報から企業の実力と成長性を見極め、割安な株を安く買って長期保有するという考え方を軸にしています。本書は、いい企業か、株価は妥当か、ポートフォリオは適切かという3ステップで投資判断を整理し、財務指標の読み解きから、企業の伸びしろの捉え方、ビジネスモデルの質の見分け法、リスク管理までを1冊にまとめます。難解になりがちな会計と投資を噛み砕いてつなぎ、実務に落とし込むことを目的とした構成が特徴です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に3ステップで固める投資判断の方、本書の中心には、投資判断を迷わせる要素を順番に裁くための3ステップがあります。第1に良い企業価を見極める。第2に株価は妥当かを判断する。第3にポートフォリオは適切かを点検するという流れです。この順序が重要なのは、どれか1つだけを先に新掘りすると判断が歪みやすいからです。例えば、指標だけで割安に見えても事業の質が弱ければ長期保有の前提が崩れますし、企業が勝れていても価格が高すぎればリターンが伸びにくくなります。さらに個別銘柄の分析が正しくでも集中しすぎれば想定外のリスクに耐えられません。本書は分析を知識として学ぶだけでなく投資行動として再現できる点、順に落とし込む点に力点があります。忙しい人が長期投資に取り組むための判断の型作りとして機能する内容です。次に割安の質を見分ける視点。本書は割安株投資を語りながらも、単に安い株を探す話にとどまりません。ポイントは、割安に見える状態が将来の株価上昇につながるかどうかを区別することです。株価が安い理由が一時的な誤解や過小評価なのか、それとも構造的に評価が戻りにくい事情があるのかで、長期の成果は大きく変わります。そのために企業価値を一株の価値として捉える発想や、利益水準と株価の関係を示す代表的な指標を使い、今の価格がだと丘を整理します。さらに、株価が割安に見える局面でも、業績の変調や成長鈍化が同時に起きていないかを確かめる必要があります。本書が強調するのは、割安という言葉を単なる数値の低さではなく、将来の見通しと整合する価格の歪みとして扱う姿勢です。ここを抑えることで、安物買いの失敗を減らし、長期保有に適した銘柄選びに近づけます。さらに、決算書と指標で、業績の変化をつかむファンダメンタル分析の土台として、本書は決算書の読み方と主要指標の使い方を投資の意思決定に結びつけて解説します。損益計算書や貸借対照表といった基本的な枠組みを理解し、利益がどこから生まれ、何によって変動しているのかを追うことが目的です。投資家にとって重要なのは、過去の数字を暗記することではなく、今後の上昇や下落のサインをどこに探すかという視点です。そのため、EPS のような一株当たりの稼ぐ力を示す概念や、ペルのように利益に対して株価がどれほど織り込まれているかを示す概念が、銘柄比較の道具として位置づけられます。また、決算や開示資料を読む際にどの数字を優先し、どこで立ち止まって確認すべきかという実務的な姿勢も扱われます。会計の知識を投資判断に翻訳することが、本書の実用性の核になっています。そして、成長市場と戦略から伸びしろを読む長期投資でリターンを狙うには、現在の業績だけでなく、企業が今後どれだけ伸びえるかを考える必要があります。本書はこの伸びしろを市場の大きさや成長性、そして企業の戦略と結びつけて捉える見方を提示します。売上の推移を時系列で確認し、何が成長を支えているのか、あるいは足を引っ張っているのかを整理することが出発点になります。その上で、企業が誰に何を売っているのかという顧客側の視点や、狙っている市場が拡大しているのかという環境要因を組み合わせ、成長が続く可能性を検討します。加えて、同じ市場にいても勝ち筋がある企業とそうでない企業が分かれるため、戦略の筋の良さを見極める姿勢が重要になります。数値の分析だけで完結させず、事業の文脈を抑えて将来像を描くことで、単なる割安判定では拾いきれない投資機会を検討できるようになります。最後に、参入障壁とポートフォリオでリスクを制御するいい企業を選ぶ機は、本書が重視する観点の一つが参入障壁です。高い利益率や継続的な収益力が期待できる企業には、簡単には真似されない仕組みや立ち位置があり、それがビジネスモデルの質に直結します。 価格競争に巻き込まれやすい構造なのか、顧客の乗り換えが起きにくいのか、規模やネットワーク、ブランドなどが優位性として働いているのかといった視点で事業を眺めることが、長期保有に耐える銘柄選別につながります。さらに本書は個別銘柄の良し悪しだけでなく、ポートフォリオの最適化という形でリスクとリターンをバランスさせる重要性も扱います。どれほど納得できる銘柄でも想定外の出来事は起き得るため、分散や構成の点検が成果の安定に寄与します。企業分析と資産配分を切り離さず、実際の運用として整える視点が本書の長期投資の実務性を支えています。結論として本書は、株式投資をこれから始めたい人、過去にチャート中心の売買でうまくいかなかった人、そして決算書を読みたいが、どこから手をつければいいか迷う人に向く一冊です。長期保有を前提に、企業の実力と価格の妥当性を筋道立てて考えるため、忙しくて頻繁に売買できない読者にも適しています。得られる実利は指標の丸暗記ではなく、いい企業か、価格は妥当か、資産全体として無理がないか、という判断の順序と基準を持てる点にあります。結果として安さだけに飛びつく失敗や情報量に押し流される迷いを減らしやすくなります。同ジャンルの投資本と比べた際の特徴は、会計知識を前提に読者を選別するのではなく、専門的な話を投資の行動に翻訳し、フレームワークとして提示していることです。企業分析、成長性の考え方。参入障壁、そしてポートフォリオ管理までを一続きの実務として学べるため、ファンダメンタル分析を一冊で投資で身につけたい読者にとって参照軸になり得る内容です。ご支援いただける場合は、ひねのたけし、ひね券、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。